データの中身の34ページ目。その1、どんなデータも中身ができるようになっている。中身ができない方は心の問題です。恥をかくのを恐れていませんか？つまらない理由を貼っていませんか？余計なプライドに執着していませんか？それでは中身ができなくて当然です。世の中に完璧な人は一人もいません。冷静を保ちたくてもトラブルが起これば感情的になることもあります。ミスや失敗をすることもあれば誤解や勘違いをすることもあります。人間である限り完璧に振るのは可能です。絶対許せないと思うことでも少しでも許せるよう心がけてみてください。許せないのは許そうとしていないだけです。相手に批判したとしても心を大きくしてできるだけ許す努力をしたい。絶対仲直りなんてできないと思う現在でもそう思い込んでいるだけ。実際はどこかに突破口があります。世の中に仲直りが可能な変化はありません。どんな変化も仲直りができるようになっています。もし仲直りができないならまだ努力と苦が足りない証拠、あるいは何か余計なことに加えている証拠です。仲直りができないではなく仲直りをしていないではないでしょうか。仲直りができないということは全ての手段のやり尽くした状態が優先です。仲直りの努力を十分していないのに仲直りができないと思い込むのは怪しみます。どんな変化も仲直りができるようになっているのですが、何か一つがあるはずです。会うことができないなら電話やメールなどの手段があります。直接話ができないなら第三者を通す方法もあります。相手が人と言っているなら少し時間を置いてみるのもいいでしょう。誘導して仲直りに挑戦してみてください。きちんと誤ったり誤解を解いたりすれば意外と確かに仲直りできる場合も少なくありません。専門家の努力では必ず仲直りができます。どんな変化も必ず仲直りができると信じて行動する。変化と仲直りの34年。その2、仲直りをしようと思わないなら素晴らしい。仲直りをしよう。そう思わないなら素晴らしい。まだ謝っていなくても構いません。まだ何も行動していなくても構いません。まだ仲直りができていなくても構いません。まず仲直りをしようと思うだけでいいのです。もし心が狭かったり性格が悪かったりする人なら仲直りをしようとすら思いません。絶対自分は悪くないと意地を張らないでしょう。相手が謝っているまで口は聞かないというスタンスになるでしょう。何が何でも絶対許さないという普通な考え方になるでしょう。そうした考え方を持つ人もいるならあなたは素直に仲直りをしようと思いました。これは素晴らしいことです。仲直りをしようと思うのはあなたに優しいことがないとできないことです。あなたに愛情がある証拠、人とのつながりを大切にしている証拠、人生を誠実にしている証拠です。仲直りをしようと思う人に悪い人はいません。仲直りができる、できないに関わらず、まず仲直りをしようと思った時点であなたは優しい人です。あとはその誠実なことに従って行動するだけです。語ったことはありません。申し訳ない気持ちをストレートに表現するだけでいい。きっと意外と簡単に仲直りができます。仲直りをしようと思う自分に自信を持ってください。あなたのその心はきっと相手に伝わります。仲直りをしようと思う自分の素晴らしさに気づく。喧嘩と仲直りの34年。その3、喧嘩になったら大きな声を出すのではない。大きな声を出すから喧嘩になる。話し合いをするなら大きな声を出さない喜びを出しましょう。大きな声を出すと責めるような口調や怒られるような口調になります。たとえ悪いようなくても自然と聞こえます。大きな声は苦しい感情が含まれるため、言われた相手は不快な気分になるでしょう。たとえ正しい発言だとしても大きな声で言われると冷静な話し合いを妨げます。声が大きくなると相手を不快にさせる。相手を不快にさせると怒り合いになる。怒り合いになると喧嘩になる。喧嘩になったら大きな声を出すのではありません。大きな声を出したら喧嘩になるのです。どんなに嫌がしても声の大きさは普通を保つようにしましょう。怒りで心がいっぱいになったとしてもヒステリックを起こさない。たとえ相手が大声で出てきても自分は普段の声の大きさで返事をします。嫌がした時に声が大きくない人は特に注意しましょう。声の大きさは話し合いになるか喧嘩になるかは割れるポイントの一つです。常に落ち着きを保てる人のことです。難しい場面もありますが、なるべく理性と自制心を保てる要求を考えてください。普段と同じ声の大きさを心がければ冷静な話し合いを保てます。心が動揺した時は深呼吸をすると落ち着きやすくなります。もしこれ以上は我慢できないと思うときは一度その場から離れるのがいいでしょう。話し合いをするときは嫌がしても大きな声を出さない。喧嘩と仲直りの34年。その4、暴言には丁寧な言葉で言い返すのが大人の対応。仲直りで話しかけても相手が素直になることは分かりません。そういうことが再び起こり始め、耳障りの悪い暴言を吐いているかもしれません。バナナはお前の方だろう。こっちの方が正しいと言っているんだ。そんなことわからないのか。本当に情けない人間だな。どれも耳障りの悪い不快なことです。感情的な言い方をされると、仲直りをしたい気持ちが消えて、嫌がした気持ちが湧き上がってくるでしょう。カッとなって言い返したくなるはずです。しかし、相手が暴言を吐いてしても同じ調子で言葉を言い返さないようにしましょう。暴言に対して暴言で言い返すとヒートアップして再び喧嘩が始まります。仲直りに失敗することが以前より関係が悪化してしまいます。せっかく気持ちを整えて話しかけた意味がありません。気持ちやと冷静なことで状況を任せてみてください。相手の悪いなって暴言を吐いているとは分かりません。強い気持ちのあるせいで上の態度を取っているだけかもしれません。悔しさ、恥ずかしさの裏返しで汚い言葉を吐いているだけかもしれません。相手の暴言を吐いてきたとしても愚直に反応せず、とにかく冷静を貫くことが大切です。心は嫌がしても表に出さないようにして、他は余裕のある表情を続けましょう。相手の暴言を吐いても同じ調子で言葉を言い返さないこと。暴言には丁寧な言葉で言い返すのが大人の対応です。丁寧な言葉で言い返すと相手は自分の施設で見る言動に気づくでしょう。冷静な相手に興奮することはできません。あなたが冷静を保って話していると、だんだん相手の興奮が収まってきます。しばらくすれば相手の実力を戻していくでしょう。冷静を貫くことで相手の反省を促すこともできます。仲直りがなくて、いかに大人になります。相手の暴言を吐いても冷静を保ち、丁寧な言葉で言い返す。喧嘩と仲直りの34年。その後、喧嘩の終わりを明確にする意味の一言。はい、ここでおしまい。喧嘩は終わりなかなか難しい。喧嘩をした時、どこで終わりにしていいか分からなくなることはありませんか。喧嘩は始めるのは簡単でも終わらせるのは難しい。特に長時間の喧嘩となると、心の終わりが曖昧になることも少なくありません。もう喧嘩は終わっているにもかかわらず、気持ち悪いようなことも居心地が悪いでしょう。曖昧になりやすい喧嘩の終わりを明確にする意味の一言があります。はい、ここでおしまい。喧嘩の終わりを断念してしまうのです。きっぱり言うのがポイントです。喧嘩は終わりです。ここからは気持ちを切り替えようというメッセージが伝わります。そして喧嘩の喧嘩の雰囲気が軽くなることを実感できるでしょう。男性でも女性でも伝える意味の一言。喧嘩の雰囲気を吹き飛ばせる一言。短時間の喧嘩でも長時間の喧嘩でも両方伝えます。はい、ここでおしまいというときピリッとした表情と反応が良くなればより効果的です。もしこの一言を言っても喧嘩を引きずるようなもう喧嘩は終わりましたと念を押さえましょう。とにかく喧嘩を強制的に終わらせること。細かいことは気にせず喧嘩喧嘩の終わりは、はい、ここでおしまいの一言で明確にする。喧嘩と仲直りの34年。その6、口喧嘩より無言のままの方が怖い。口喧嘩はいいのです。もちろん暴言や暴力はよくありませんが、普通の口喧嘩は悪くありません。普通の口喧嘩は立派な話し合いです。口喧嘩を通して本音を確認できます。正直な相手の嫌なことでお互いの理解を促せます。彼のフィードバックには注意が必要ですが、きちんと言いたいことを言うのは好ましい状況です。きちんと仲直りさえできれば口喧嘩をする前より仲良くなっているでしょう。喧嘩することがないということがあるように思っているときは喧嘩に入れても実際は仲良い状況なのです。問題なのは無言のままです。不正不満があるにもかかわらず無言でやらず、言いたいことがあるにもかかわらず何も言わずに帰る。生きるのが続くまで状態が心の風船はどんどん大きくなっていく一方、一つ一つの不平不満は小さくても積み重ねると大きくなります。どんなに心の広い人間でも器の大きさには限界があります。限界に達して大爆発を起こした時が怖い。単なる口喧嘩だけではず、理性と自制心を失った大喧嘩になるでしょう。限界に達した時の大喧嘩では、悲劇的な結末を迎える可能性があるのです。口喧嘩より無言のままの方が怖い。時には感情を処すことも大切ですが、どこかのタイミングできちんと伝えた方がいい。不正不満を試すことです。少しずつ相手に伝えていくことで、お互いの適度な距離感がなされます。ひたすら不満を我慢するのはやめる。喧嘩と仲直りの34年。そのなら、一番には喧嘩中に謝ってしまうこと。仲直りのことと聞いた時、どんな自分を思い浮かべますか。喧嘩をしたら少し時間を置き、考えや気持ちを整理させてから仲直りをする。おそらくこうした内容をイメージすることが多いのではないでしょうか。もちろん時間を置いてから仲直りをするのもいいです。喧嘩中は感情的になっていて、ただの整理が追いつかないこともあるでしょう。深い悩みやそれはどんどんヒートアップして気にしないこともあるでしょう。興奮して仕方ないときは一度喧嘩を終えてから仲直りをするのも悪くありません。冷静になれば心を落ち着かせる時間なり反省する余裕も作れます。しかし、もっと早く仲直りできる方法があります。一番には喧嘩中に謝ってしまうことです。喧嘩中に自分の方が悪いと気づくことはありませんか。最初は相手が悪いと思っていても、心の途中から自分の方が悪いと気づくことがあるでしょう。もし自分が悪いと思ったら、相手を改め喧嘩中に謝るのが得策です。喧嘩中に謝れば喧嘩中に仲直りができます。自分が悪いと気づけば喧嘩中でもすぐ謝りましょう。たとえ自分に批判しても、2人の関係を考えながら謝っておく方がいい場合もあります。素直に謝る方が大人です。謝るのを先回ししてもいいことはありません。2人の関係を考えながら自分では納得ができなくても、気持ちを落ち着かせて冷静な対応を行うことも大切です。喧嘩中にヒートアップしていれば、途中で気を締めておく方が炎症を防げます。喧嘩中に謝って仲直りができるなら、そういうことはないのです。できるだけ喧嘩中に謝ってしまう。喧嘩と仲直りの34年。その8、相手と向き合う前に喧嘩の原因と向き合う。急に話しかけて仲直りをしようとしても、反省をしないまま謝っても正義が伝わりません。仲直りをしないだけでは相手を説得できません。考えや気持ちを整理しないまま話をしても示せずになります。気持ちが伝わらないと表面的な言葉として受け止められます。 言い訳がましいやり方では、中の男が余計な相手を怒らせてしまうかもしれません。大切なのは、喧嘩の原因です。いきなり相手と向き合うのではありません。相手と向き合う前に、まず喧嘩の原因と向き合いましょう。喧嘩の原因と向き合ってこそ、しっかり相手と向き合います。中の話を聞き出す前に、落ち着いて喧嘩の原因を考えてみてください。静かな場所で処理になって考えてみます。何が原因で喧嘩が始まったのだろうかと状況を振り返る時間を作ります。時間は短くてもいいので徹底的に考える時間であることがポイントです。改めて考えてみると、喧嘩の原因が小さなことだと気づくかもしれません。相手が悪いと思っていても、実際は自分にも非難を気づくこともあるでしょう。実は単なる誤解や勘違いだったということもあるはずです。原因があれば同じ過ちが起こらないよう自分の行いを改善できるようになります。喧嘩の原因と向き合うからこそ、きちんと反省ができます。反省ができるから、心から気持ちのこもった話ができ、仲直りもスムーズにできるようになるのです。徹底的に喧嘩の原因と向き合いましょう。相手と向き合う前に喧嘩の原因と向き合うことが大切なのです。喧嘩の原因を考え、問題の発端を突き詰める。喧嘩と仲直りの30の命令、その9、仲直りの感じは自然とやってくるものではなく、自分から作り出していくもの。仲直りは自然とできるものだと思っていませんか？確かに時間が経つと自然に仲直りができることもあります。時間が経つにつれてお互い前になれるうちにしたくに現れるでしょう。時間を置いて冷静になることで自分の身近な点に気づき反省することもあるはずです。ちょっとした会話がきっかけで以前の関係が戻せることもあるでしょう。いつの間にか普通に話せるようになっていて気づけば仲直りができていたこともあるでしょう。しかし仲直りの関数を待っている間には不十分。自動的な視点は運や偶然に任せる要素があります。自動的ということは仲直りができない可能性もあるということ。これはよくありません。貴重な人間関係を無駄にしたくなければ積極的な仲直りが必要です。特に相手が特別な人なら仲直りが欠かせません。自然に任せるのではなく積極的に働きかけましょう。仲直りの関数は自然とやってくるものではありません。仲直りの関数は自分から作り出していくものです。自分から仲直りの行動を行っていたら関係の修復がスムーズになります。例えば自分から話したければ会話の機会ができ仲直りの関数が生まれるでしょう。喧嘩の後、別々に行動するのではなく一緒に行動すれば会話の機会も生まれるでしょう。自分が相手が普通に謝るだけで確かに仲直りができることもあります。仲直りの関数は自分から作り出していきましょう。自分から話したいことで思いように現実に現れ仲直りもスムーズになります。仲直りの関数は自然とやって苦労を待つのではなく自分から作り出す。喧嘩と仲直りの30の命令、その10、時間は仲直りの特効薬。ただし時間に頼りすぎてはいけない。仲直りの特効薬とは何か。それは時間です。どんなに腹が立っていても時間があれば感情が収まります。どんなに落ち込んでいても時間があれば気持ちが落ち着いてきます。どんなに心が傷ついても時間があれば絆が入れてきます。そしてどんな激しい喧嘩も時間があれば記憶が曖昧になります。確かに時間は仲直りの特効薬。時間は全ての人に与えられている労働の資源。時間はあらゆる快感の反発する力があります。激しい喧嘩も時間さえあれば仲直りの道筋が見えてくるでしょう。しかし時間に頼りすぎてはいけません。時間は仲直りの有効であっても完璧ではありません。しかし時間が過ぎるのを待つだけでは仲直りはできません。時間の効力が及ぶのは気持ちを落ち着かせたり傷を癒したりするのです。時間はあくまで仲直りを助けるものであり、時間だけでは仲直りを成し遂げるのは不可能です。あまり時間に頼りすぎると仲直りに失敗します。仲直りをするならやはりきちんと2人で話し合わなければいけません。誤解があるならきちんと説明する必要があります。自分が悪いならきちんと謝る必要があります。次があるならきちんと償う必要があります。きちんと話題に向けた行動をしてこそ円満な仲直りができます。時間に頼るのもいいですが、時間だけでは仲直りはできないのです。時間に頼っても正式な仲直りはきちんと話し合うことがなく。喧嘩と仲直りの30の命令、その11、喧嘩の後から冷たく接するのではない。喧嘩の後からこそいつも優しく接する。まず自分から優しく接していきましょう。冷たい態度を取ってからではなかなか事態は改善しません。あなたが冷たい態度で言うと相手も冷たい態度になり、仲直りのきっかけが寒くなります。そこでまずあなたが優しく接するようにしていきましょう。相手から優しく接してくれるのを待つのではなく、自分から積極的に優しく接していくことが大切です。例えば、買い物に行くとき相手の挨拶も一緒に立っています。もちろん、ここです。家に戻ったらこれを借りて家に直してという仕事を添えて渡します。喧嘩の後も変わらず優しく接してもらえると相手は心を動かされます。いつも優しく接すると少し言い過ぎたら気遣ってくれるのかなと思うに違いありません。相手が出ているときいつも優しく丁寧に動きます。今日は寒いから風には気をつけてねと声をかけながら動けば相手は心配されていると思うでしょう。あなたが優しく見せる相手は意地を張っている自分が優しくなっているでしょう。先に優しくなる人のことです。喧嘩の後から冷たく接するのではありません。喧嘩の後からこそいつも優しく接するのです。あなたが優しく見せる相手は必ず温かい気持ちになります。優しさが人のことに縛り、反省を促す効果があるのです。喧嘩の後はいつも優しく接する。喧嘩と仲直りの30の命令、その12、仲直りができなくても相手の痛みが少しでも収まったら謝った意味がある。次の2つの状況があるとします。謝ったら許してもらえなかった。何もせず許してもらえなかった。どちらも許してもらえなかったという結果は同じです。結局、仲直りができませんが本質は全く違います。謝ったら許してもらえなかったという状態ならまだいいのです。きちんと自分なりに努力と行動をしています。恥、見え、内容してきちんと謝っています。申し訳ないと思うだけでなく、きちんと行動までできています。結果は残念ですが、自分に正直な行動ができています。仲直りできなかったことは残念ですが、自分なりにミスは少しでもいい。全く謝らないように少しでも謝った方が相手の痛みは一定程度収まります。仲直りができなくても相手の痛みが少しでも収まったら謝った意味があるのです。少なくともその努力と行動は別の機会で出されるでしょう。しかし、何もせず許してもらえなかったという状態はよくありません。何も行動していません。単純に努力の拒否です。謝ることを拒否しています。謝ることも何もしていないなら許してもらえなくて当然です。最初から仲直りは何も行動していません。全く謝らないことで相手はますます痛みを増す可能性があります。たとえ許してもらえないと笑っていても自分に批判ならやはり謝ることが必要です。しかし、どれだけ恥をかくかになるかもしれませんが、それでもいい。自分に批判なら仲直りできるかどうかに関わらず謝ることが大切です。仲直りができなくても相手の痛みが少しでも収まったら謝った意味があるからです。たとえ許してもらえないと笑っていてもきちんと謝る。喧嘩と仲直りの30の命令、その13、仲直りができないと思っているうちは仲直りができない。仲直りができると思うから仲直りができる。仲直りができない。そう思っていませんか？喧嘩の雰囲気なら仲直りがしにくいでしょう。会いたくない。話したくない。顔も見たくない。確かにそんな状態なら仲直りができないと思うのも仕方ないように思います。決してなり水が深まった関係になると、もはや関係の修復は可能に思えるかもしれません。しかし、仲直りができない原因はそこではありません。そもそも仲直りができないと思っているのではありません。仲直りできないと思っているうちは仲直りができません。仲直りができないと思っている時点で仲直りに向けた努力や行動を自分から起こしています。話し合いが見えるでしょう。相手を寄せつけない雰囲気が当たり前になるでしょう。相手とあっても目を閉じ、背中を向けるでしょう。自分から仲直りができないと思うのではありません。仲直りができないと思うのではありません。仲想像してみてください。もしあなたの前に神様が現れて仲直りができれば異常になるよと言われたらどうするでしょうか。きっとあなたは何ならでも仲直りをしようとするでしょう。初めにも最後もして何ならでも必ず仲直りをしようと思うはずです。つまり本気になればできるのです。もちろん答えの問題ではありませんが本気になって行動すれば相手のことができるということ。仲直りの本当の障害は相手ではなく自分のこと。仲直りができると思うから仲直りができるのです。仲直りができないではなく仲直りができると本気で信じて行動する。喧嘩と仲直りの30の命令、その14、仲直りは難しいと思っているから難しくなる。仲直りは簡単と思えば簡単になる。仲直りは難しい、そう思っていませんか。確かに一度喧嘩をすると仲直りは手間がかかります。相手に話したよりも心理的なストレスがあると抵抗が大きいでしょう。相手に話したよりも無視されるかもしれません。喧嘩をするより仲直りをする方が難しいのは私だ。しかし最初から仲直りは難しいと思うのはよくありません。仲直りは難しいと思っているとますます仲直りは難しくなるからです。仲直りは難しいと思った瞬間、頭の中で連絡の妄想が広がります。他にも時間もかかる、どれだけ必要、ますます遅らせるといった場合に想像が広がります。仲直りは難しいと思うのは最初から仲直りは諦めているようなもの。弱気になり自然とストレスの中で行動も消極的になります。仲直りは難しいと思っているから難しくなるのです。ではどう考えればいいのか、逆に考えてください。仲直りは簡単と思仮に気持ちで考えるのではなく、心の底から本気で仲直りは簡単と思うのがポイントです。仲直りは簡単と思えば、だんだん心の中に心の下に見えてきて、本当に仲直りは簡単に感じ始めてきます。実際のこと、仲直りは簡単です。仲直りのプロセスは複雑そうに見えて、実は単純かつシンプルです。話したりはいないです。謝りはいないです。握手をすればいいです。相手に伝えたとしても、諦めず話したりはいずれ返事が返ってくるでしょう。ほら、仲直りなんて簡単です。千万人の借金返済に比べてみてください。千万人の借金返済は綿密な計画、大変な努力、長い時間が必要であり、本当に大変です。千万人の借金返済に比べれば、仲直りなんて小さなことではありませんか。仲直りが難しい感じのは、あなたの心の中に見えない、仲直りが現れているからです。仲直りは難しいという人とは、仲直りに必要な行動をやりつくした人が優先です。まだ何も仲直りの行動をしていないのに、仲直りは難しいと思うのは早すぎます。仲直りは簡単と思って勇気を出して行動してみてください。仲直りは簡単と思えば、意外と簡単にできてしまいます。仲直りは簡単と思うようにする。喧嘩と仲直りの30の命令、その15、変な態度があると仲直りができない。 自分が悪いと思っていても、なかなか謝れない。そんな時がありませんか。例えば、苦難や損している人が、悔やましを犯すと、態度と結果の実感が悪くなります。自分が悪いと分かっていても、抵抗感と嫌悪感の心の中で謝れば一番謝れない時があるでしょう。謝ったら負け。謝るのは恥ずかしい。謝ったら自分の非に刺さる。謝ると自分の自尊心に傷つく。自分が悪くても、とにかく謝りたくない。自分の態度を守ろうとする気持ちが強いと、ごめんなさいのことがなかなか言えません。つい、強硬な態度を取ってしまい、謝れない。しかし、それは純粋な態度ではなく、変な態度です。本当の態度は、ここに表現するもの。謝ったら負け、謝るのは恥ずかしい。などの普通の考え方は、ここにではなく、個人です。謝るのは子供でもできること。もし、謝れないなら子供だということになります。自己心ばかり考えて大事なことを言えないのは恥ずかしいこと。自己心を考えて謝るのは本物の態度ではなく、偽の態度です。変だと、習うのは1セットです。きちんと、習うのをするためにも、素直に謝らなければ、できる習うのもできなくなります。自分の態度を返しないことです。きちんと、シャウトならさっさと変な態度は捨てて、素直に謝りましょう。自分の立場や価値がなくても、悪いことは素直に認める。抵抗感を振り切って勇気を出してください。恥をかいてでもいいから、素直に自分の気を認めて謝ることこそ、本当のことです。自分の悪いなら変な態度はさっさと捨てて、素直に謝る。変だと、習うの30の名言、その記憶。あなたの大事な態度は変だと、変にすぎない。態度があって、習うのができない。そう思ったとき、視点を変えてみましょう。自分が神様になったと仮定して、視点をどんどん高くしてみてください。神様ではないと思うかもしれませんが、頭を柔らかくして考えてみましょう。どんどん視点を高くしていきましょう。天井より高く、見るより高く、山より高く、どんどん視点を上げていきましょう。最終的に天から見下ろしている様子をイメージしてみてください。すると、現実に気づくでしょう。あなたが大事な態度は天から見れば天にすぎないです。あるように小さな点が異常あって、内部に屈している様子はなんと滑稽なのでしょう。小さなことに踏み合わせ大きなことを失っています。簡単にできる習うのはずが、内部にしがみついているせいでできなくなっています。自分では命のように大事な態度でも天から見れば恥ずかしい気持ちで心拍数は少し痛いかもしれませんが、心臓は動き続けます。一時的に食欲を失うかもしれませんが、心拍数はまだ上がります。苦い記憶を残すかもしれませんが、常に何かいい思い出になっています。何でもありません。その事実に気づくことです。仲直りができないと人生の可能性を失います。つまらない態度に固執したために仲直りができないのは大きな敗損失です。小さなことにこだわって人生の貴重な人間関係を台無しにしないこと。ですから、つまらない態度はさっさと捨ててしまいましょう。なんだ、自分の態度なんて大したことないね、とあれば心も体も軽くなります。一度壊れた人間関係でも本気を出せば修復は可能です。態度さえ捨ててしまえば十分希望はあります。仲直りができれば人間関係のつながりを修復できる可能性が広がります。自分の大事な態度は実は幻想であることに気づく。天下の仲直りの30の名言、その17、諦めて間違っているなら正しい主張をしたくなります。いわゆる正論です。あなたはここが悪い。構成がいいよ。あなたの方が間違っている。正しいのはこうだよ。あなたの考え方はおかしい。普通はこう考えるでしょう。諦めて間違っているなら正しい意見や考え方を言い聞かせ相手に理解させようと思うでしょう。正論を言えば相手は自分の間違いに気づき、スムーズに仲直りできると思います。しかし、これは逆効果です。むしろ正論を主張するとかえって仲直りを妨げるでしょう。正論を主張して何が悪いと思うかもしれませんが、スムーズに仲直りをしたいなら適切とは言えません。正論の悪い相手の気持ちを考えてみましょう。反応のうちに相手の気持ちを主張すると徹底的に相手を固める状態になります。正論であげてもいますが、相手は内容を崩壊して、時には痛いと覚えるでしょう。話し合いができても仲直りができない状態になる。正論を主張するとかえって仲直りを妨げるのです。そのため、自分の方が正しいと思っても、どっちに出さない方がいい。正しい、間違っている、こだわりはビジネスでは必要であっても、仲直りでは注意が必要です。正論を主張したくても避けておくのが賢明です。強く正論を主張するのではなく、こんなふうに積んだ板の方がいいでしょう。間違っているかもしれないけど、私はこう思った。私が誤解しているかもしれないけど、こう考えている。少し、唐突だけど、こう考えているのはどうかな。こんなふうに積んだ板なら、こだわりは柔らかいので、相手も素直に聞きやすくなるでしょう。話し合いを起こさない、仲直りもスムーズになります。ずけて正論を主張するのではなく、こんなふうに積んだ板を行う。現在の仲直りの30の名言、その18、焦って謝ると謝罪の気持ちが伝わりにくくなる。余裕を持って謝ると謝罪の気持ちが伝わる。謝るときに焦った状態にならないよう注意しましょう。謝るのは誰にとっても抵抗感のある仕事。嫌なことは短時間でさっさと済ませたいと思う。もちろん、仲直りは早ければ早いことです。少しでも早く仲直りができれば、むやみに嫌な気持ちを味わわなくて済みます。しかし、焦って謝ろうとすると余裕のない状態になりがちです。ここになって聞こえにくくなるでしょう。早口になったり、言葉が省略されたりするでしょう。必要最低限の言葉だけになるため、謝罪したい気持ちが伝わりにくくなるでしょう。言葉と言いたいことに全体として乱暴な誤りになりますとにかく謝ればいいんだろうという名言の印象を与えるでしょう。謝りから存在になると、ますます相手を怒らせてしまうこともあります。焦って謝ると謝罪の気持ちが伝わりにくくなるのです。きちんと謝るなら余裕を持って謝りに行ったことができましょう。喧嘩をして雰囲気が悪いときは、向き合うのさえ大変かもしれませんが、きちんと相手と向き合うことが大切です。きちんと話し合いの場を設けます。じっくり相手と向き合い、自分の日や反省点をゆっくり話します。ゆっくり話した方が言葉を選ぶ時間もできるので、質問を防ぎやすくなります。余裕を持って謝ると謝罪の気持ちがよく伝わります。謝罪の気持ちがよく伝わるから、仲直りもスムーズにいきます。時間の長い方が緩やかになり、仲直りがしたいという雰囲気に進まれるでしょう。結果として最短で仲直りができるのです。焦って謝るのではなく、ゆっくり余裕を持って謝る。喧嘩と仲直りの30の名言、その19、どちらが悪いかにこだわりすぎない。自分が悪いのか、相手が悪いのか。仲直りをしたいなら、どちらが悪いかにこだわりすぎないことです。もちろん、喧嘩の発端はどちらにあるでしょう。どちらが何らかの事があって、トラブルと発展していった状況が多いはずです。次は、過ちの原因によって、両者が問われる責任の比重が変わります。悪いのはどちらだろうか。責任の比重はどのくらいだろうか。罪の重さはどのくらいだろうか。思いないことはあるのではないでしょうか。しかし、どちらが悪いかにこだわりすぎないこと。どちらが悪いかにこだわったことで何もいいことはありません。むしろ、仲直りを抑えるだけになります。どちらが悪いかにこだわった結果としてのは責任の姿勢です。あなたが悪い、私が悪いと、いわば一方的な攻撃になります。どちらが悪いかにこだわると、罪の意識が悪いになるか、責任の比重が変わります。すべてが悪いと思うと攻撃的な態度になります。すべてが悪いと思うと自己嫌悪になります。どちらが悪いかにこだわりすぎると、健全な仲直りが進んでいくのです。どちらが悪いかにこだわるのはやめましょう。ここで指揮者には、喧嘩の原因は裏にあるという考え方です。相手は悪くて自分は全く悪くないということはありません。自分だけ悪くて相手は全く悪くないということはありません。喧嘩の原因は裏にあるという場合がほとんどです。仲直りの一つは、お互いが自分の気を求めることになります。喧嘩の原因は裏にあると思った方が気持ちが悪くなります。お互いが私は悪かったよ。反省するよと、いわば仲直りができたも同然です。どちらが悪いかにこだわりすぎず、お互いが反省すれば、仲直りが実現できます。どちらが悪いかにこだわりすぎず、喧嘩の原因は裏にあると考える。喧嘩と仲直りの30の名言、その10、相手の喧嘩は、お互いに原因がある。自分の気があることを見せることが仲直りの近道。なかなか仲直りができないのは思い込みの原因かもしれません。絶対自分は悪くない。自分に気がないのだから謝る必要はない。100% 相手が悪い。本当にそうでしょうか。どんな喧嘩であっても全く自分に気がない状態はほとんどありません。相手の喧嘩はこれに原因があります。一つでもいいので自分の悪かったことを見つけてみましょう。じっくり自分の言動を振り返ってみると自分の気があることに気づくのではないでしょうか。相手の悪かった。声を荒げてしまった。言い過ぎてしまった。相手が悪かったり、知識不足であったり、など身近な点もあるでしょう。相手の言葉遣いに行動に自分の何らかの気があるはずです。少しでも自分に気があれば自分も謝る必要があります。自分も悪かったよ。ごめんね、ということが言えるはずです。そのわずかな心の余裕が仲直りのきっかけを作り出します。つまらない意地を張っていると自分のためになりません。絶対自分は悪くないと意地を張っていると視野の考え方も狭くなります。その瞬間必ず誰とも仲良くなくなります。自分の気があることを見せることが仲直りの近道です。お互いがやることができればほとんど仲直りができたも同然。反省することで人としても成長できます。絶対自分は悪くないと考えるのではなく自分の気があることを認める。喧嘩と仲直りの30の名言、その11、仲直りと進化と言いたいよ。抵抗感が反面して勇気が倍増する。喧嘩をしても簡単に言うのではありません。喧嘩の後は仲直り。しかし多くの人が仲直りに抵抗感を持つでしょう。喧嘩した後仲直りが必要と分かっていても一度言い争ったからなかなか厳しいもの。そんな時試してみてほしいことがあります。仲直りと進化と言いたいでしょう。相手と仲直りではなく相手と進化するとします。ほら、これだけで全く印象が違いますね。言葉を変えるだけで仲直りの印象が悪くない意味を感じるでしょう。進化をすると思うと抵抗感が反面して勇気が倍増するでしょう。なんとか頑張って仲直りをしようと思えるのではないでしょうか。仲直りとは進化の意思です。単に関係が戻るのではなく、トラブルを乗り越えた上で関係が戻ることになります。お互いに自分の気を求めない仲直りができたときは、以前より関係が深まっているでしょう。一度も喧嘩をしたことがない関係より、喧嘩をしたことがある関係の方が、このようにあったことがあるので、絆も深い。喧嘩をしても仲直りができたという実績をすることもできるため、今後の自信もつながります。いつまでも過去にこだわっては未来に進めません。最後に思いをするのは自分です。ここに闇を抱えることのない生き苦しい人生になるでしょう。過去は誰かにこだわるのはやめ、未来に向けて進みましょう。 気づいたことが言われても大きにしません。小さなことなら笑って済ませればいい。ミスも失敗も人間ならではのあること。理性や自制心を失うことも時にはあります。進化するために仲直りをしようではありませんか。仲直りができれば神の判定は進化できるのです。仲直りと進化と言いたい。変化と仲直りの30の名言。その12、損得や価値までを意識しているうちはまだ自己心にこだわっているということ。仲直りに損得や価値までを持ち込まないことです。謝ったら損をする。謝らせたら得をする。謝ったら負けない。謝らせたら勝ちになる。仲直りをするときに損得や価値までを意識するかもしれません。確かに損をするくらいなら得をした方がいいでしょう。負けるくらいなら勝っておく方が定裁がいいでしょう。できるだけ得をしたい、なんとか相手に勝ちたいと思う気持ちは誰もの自然な欲求です。しかし、誰もに損得や価値までを持ち込むのはよくありません。損得や価値までを意識しているうちはまだ自己心にこだわっている証拠。あくまで考えているのは相手より自分の価値です。相手より自分が大事、自分が一番高いと思っています。保身にこだわっているうちはきちんと反省も謝罪もできません。反省も謝罪もできないと誰もできなくなるのです。本気で誰もにしたいなら損得の価値まで忘れてください。とにかく誰もにしたいという気持ちを大切にすること。たとえ損得や価値までが判定する場面だとしても気にしないことです。損してもいいから誰もをする、負けてもいいから誰もをするといった気持ちが大切です。損してもいい損や負けがあったとしても、仲直りができれば結果として幸せになります。自分のことを無くつもりで損得や価値までを忘れましょう。損得や価値までから解かれたとき、あなたの精神は万難から出るようにします。物欲や金銭欲に振り回されないこと、身の体裁も体も気にしないこと、あらゆる欲望や執着はあなたの意思で断ち切ります。損得の価値までも気にせず、仲直りに集中するから仲直りがスムーズになります。仲直りに損得や価値までを持ち込まない。喧嘩と仲直りの30の名言、その23、過去の話を掘り返しても仲直りを妨げるだけ。仲直りまでは過去の話を掘り返さないよう注意しましょう。話し合いの途中、過去の話を引き合いに出したくなるかもしれません。過去も同じ失敗をしたこと、前も同じトラブルがあったこと、そんなとき前も同じことがあったよね。あのときから全然進歩していないと言いたくなります。確かに過去の話を引き合いに出せば自分の主張に説得力が出るでしょう。過去に同じことがあれば相手を納得させやすくなるように思われます。しかし、それこそ余計なことです。仲直りまで過去の話を掘り返すのはよくありません。過去に似たことがあったとしても今は関係ないこと。過去は過去であり、今は今です。直接関係ない過去に触れたことでどうしようもない。相手がどんな印象を持つか考えてみてください。急に過去の話を掘り返されても相手はどう返事をしているか困ってしまうでしょう。相手はだから何と思って気分が悪くなるんです。過去の話を掘り返しても仲直りを収めるだけ。しつこく掘り返すと話し合いの時間が過ぎてしまい、きちんと仲直りができなくなるのです。仲直りまでは関係ない過去まで掘り返さないこと。過去に触れたくてもぐっと我慢です。仲直りをするならあくまで今回の現在について話し合うのが特策です。我が身の解消に集中することで早く仲直りができます。過去の話まで掘り返さない。喧嘩と仲直りの30の名言、その14、相手のミスを許そう。自分のミスも許そう。ミスをするのは人間である証拠。同性では相手がミスをすることがあります。料理の味付けを間違えた。洗濯物の中を洗い忘れた。掃除ができていない形となった。注文していた買い物にミスがあった。うっかりゴミ出しを忘れた。そんな時もっときちんとしてほしいと思って嫌がらせでしょう。仮にミスが発生すると相手をしたいと簡単な形でミスがあるとこんなこともできないのというようになりもやもやした気持ちになることも多いはず。もちろん、たくなったり、面倒を超えたりするわけですが、たまにならないでもあること。完全にミスをなくしたいですが、実際は難しい。心を大きくして相手のミスを許しましょう。したらない、そういうこともあるよ、気にしないでという一言だけでいい。優しい一言をかけると相手のことして安心できます。人間ですから、ミスをすることもあります。相手のミスを許せば、相手も自分のストレスが減って楽になります。許すだけでなく、現実ではますます喜ばれるでしょう。そして、自分のミスも許しましょう。相手だけでなく、自分もうっかりミスをすることもあります。失敗してしまった。自分は情けないな。人間失格だと、せずないことです。自分を責めすぎると、落ち込んだり、自分をなくしたりします。ミスをするのはお互いさま。お互いのミスを許し合えば、同性は楽になります。同性では多くのルールがあります。ある程度のミスを許容するようにすれば、ルールは多くの運用が楽になります。ミスをするのは人間である証拠。むしろミスがあってこそ正常です。お互い人間らしい魅力に満ち溢れているのです。相手のミスも自分のミスも許す。喧嘩と仲直りの30の名言、その15、仲直りとは精神の脈史上。仲直りとは何でしょうか。一般的な意味としては仲が悪かった人同士が元の間柄の悪いことを言います。シンプルに考えるとその通りですが、別の視点で考えると他の意味もあります。仲直りとは精神の脈史上でもあるのです。仲直りは言うのは簡単であっても行うのは難しい。何としては喧嘩をするように仲直りをする方が簡単です。特に激しい喧嘩であること、仲直りの何度も高くなります。仲直りは相手とするものですが、自分とするものでもあります。自分の気を止めるのは素直なことがないといけません。相手に近づくのは抵抗感や嫌悪感に打ち勝たないといけません。謝るのは見えや態度をしなければいけません。仲直りを進めると自分の弱いこと、苦手なこと、見にくいことをどう克服するかという問題に直面します。だから仲直りとは精神の脈史上です。自己判定の主張が近いです。仲直りは難しいからこそ有意です。絶対可能と思える仲直りと挑戦する価値があります。仲直りというプロセスを通して、あなたは精神を磨きます。一つ目が上手な人は喧嘩をしない人ではありません。きちんと仲直りができる人こそ一つ目が上手な人です。諦めずぜひ仲直りに挑戦してみてください。世の中で仲直りと苦しいことはないと言っても過言ではありません。もし精神的苦痛を乗り越えて仲直りができれば、あなたの精神は以前より高いレベルに達しています。仲直りは精神の脈史上と考える。喧嘩と仲直りの30の名言、その16、自分の気を止めるのと不適切ではしない。仲直りに不適切な発言は不要です。自分の気を止めるつもりは知らず知らずのうちに不適切な態度になっていることがあります。自分の気を止めるのはいいですが、不適切な態度には注意しましょう。自分の気を止めるのと不適切な態度は人間が違います。どちらも自分の気を止めるのと不適切な態度は同じですが、本質が違います。自分の気を止めるのと不適切な態度は自分の悪いと素直に反省している状態です。まっすぐなことがない政治的な様子が伺います。一方、不適切な態度は表向きは自分の気を止めていても実際は納得できていない状態です。どうせ私なんていなくてはいいんだよね。全て私の悪いと判断よね。私なんていなくてはいいんだよね。変屈であるため相手を困らせることになるでしょう。不適切な態度を見せたことで黙ってもらいたい困難な人間です。そんなことないよと周りの期待していることがありますが、自分の悪いと認めても政治的な印象を受けるのではないでしょうか。不適切な態度は正義の印象。面倒な人はなくて困れ仲直りができるでしょう。不適切な態度で自分が自分になるためのです。不適切な態度が素直に自分の気を止めたことが判断根性です。ごめんね。自分の配慮がなくなったためと、シンプルに言う方がそれほど分かりやすい。素直な気持ちを表現すれば相手を困らせない。不適切な発言で相手を困らせない。喧嘩と仲直りの30の名言、その17、仲直りとは自分の幸福を変えることでもある。仲直りとは苦労を解消させることでもあります。第三者になったつもりで客観的に仲直りができた自分の想像をしてみてください。壊れていた人間関係が修復された。不仲だった人と再び連絡が取れるようになった。日常の不安や心配になってストレスが小さくなった。情報交換がしやすくなって貴重な情報を入手しやすくなった。嫌になっていた人とまた一緒に会うことができるようになった。仲直りは人生における難しい挑戦の一つ。仲直りができれば達成感や満足感もらえます。成功体験が増えるので自分自身がつき、自己肯定感も高まります。こうした一連の予定を幸せと言わず知らぬというでしょう。少なくとも仲直りをした後の方が人生の充実感まして自分の幸福が高まっているのは確実です。だから仲直りとは自分の幸福を高めることもあります。仲直りを自分の幸せにすることという考え方にしてみると、仲直りの見方や印象が変わるはずです。仲直りは相手のためですが、自分のためにもなっています。自分の幸せにしたい気持ちが強いような勇気を出していくことになるでしょう。一歩目やると2歩目や3歩目もスムーズになります。自分の幸福を高める手段が仲直りです。仲直りを自分の幸福を高めることという考え方にしてみる。喧嘩と仲直りの30の名言、その18、心の器が大きいのは何度になって謝らない人よりも素直に謝れるでしょう。私は絶対謝らない。私は絶対謝らない。何が何でも謝りたくない。時々何度になって謝らない人がいます。自分が悪くなければ謝る必要はないと思っているようです。たとえ自分が悪くても謝ることは自分の体が許さず謝らないようです。何度な人は意志が強いと思われがちですが、誤解です。何度になって謝らない人は実は心が弱いのです。表向きは強く装っていても心の奥では気づくことを恐れ怯えています。自分が悪いと笑っていながら謝らないのは心の器が小さい証拠。強い気をしていますが実際は弱いのです。むしろ本当に心が強いのは素直に謝れる人です。素直に自分が悪いと認めることができる。時には自分が悪くなくても問題解決を重視して、今度の人間関係のために抵抗感を振り切って謝る。これは心が強くないとできません。つまり本当に心の器が大きいのは何度になって謝らない人より素直に謝れる人です。いつまでもつまらない意地を払うことです。つまらない意地を張っているとずっと仲直りができず笑うしかなくなります。仕事をしていると自分に知らなくても謝らなければいけないこともありますが、どんな人間関係でも同じです。誰かと良好な関係を続けているには自分に知らなくても謝らなければいけないこともあります。いつまでも何度になっていると心の器が大きくなることが小さくなります。心の器を大きくしたいなら素直になって謝るようになることです。絶対謝らないと思うことを挑戦する価値があります。もし絶対謝らないと思うことを素直に謝ることができたら自分の限界を超えたことになります。どちらが悪いかにこだわっていてはいつまでも仲直りできません。 貸し手や責任関係なく綱を誤ってしまいましょう。円満な人間関係を築き上げるのは今もこれからも長々は欠かせません。心の器を大きくするために貸し手や責任関係なく綱を誤ろう。変化と長々の30の名言、その19、人は反省した時、異なる。人が大人に成長するのはどんな時でしょうか。よく食べて、体が大きくなった時、しっかり勉強して知識が増えた時、初めての経験で起きした時、悔しい出来事で要求した時、恥ずかしい経験を乗り越えた時、確かにこれも大人になる大切な行為です。心に響く経験などへの不協和に心の成長には欠かせません。しかし、もっと身近なところには成長を見落としていません。反省です。人は反省によって大人に成長していきます。自分の行為を振り返り、良くなったために改めて改めようと考える。大人に成長するのは反省まさる必要はありません。例えば、変化はしたことです。変化はまず、と考えがちですが、みんなの場合で大人に成長できる機会と考えてください。相手が悪いと思っていることでもよく考えてみると、自分の非難ではないでしょうか。1%でもいい。少しでも自分の非難が反省が必要です。自分の気持ちも引き締まり、心が乱れます。反省は精神的な苦痛を伴いますが、それは心が大きくなっている証拠。精神的苦痛の大きい反省ほど、心がしっかり成長して大人になります。自分は絶対悪くないと思う人は子供です。自分に非難があると思う人は大人です。大人から反省できるのではなく、反省するから大人になります。人は反省した時、大人になるのです。たくさん反省をして精神的に大人になる。変化と長々の30の名言、その30、本気になれば長々は共通できる。いつ長々になりそうですか？いつできるかわからない。まだ少し時間がかかりそう。1ヶ月以内にはできそうな気がする。長々になる気持ちを書いたことではっきりわからないことが多いでしょう。少しずつ長くなってはいいものの、きちんと長々をするのはもう少し時間がかかりそうな気がする。なかなか詳しくありませんが、思い切って考え方を変えてみてください。標準長々はできませんか？標準長々をするのは難しいと思うかもしれません。しかし、難しいということはできるかもしれないと思えるでしょう。負荷を長々にもしますが、難しいというデータの可能性はあります。自分の心の中でできないと思い込んでいるだけではありませんか？あなたが本気になれば、あっさりできるかもしれない。自分の中でできないと思い込みない、それが長々の進展を支えている可能性があります。メンタル力を壊してください。本気になれば、可能ではないはずです。例えば、あなたの前に神様が現れ、こう言ったとします。標準長々になれば、どんな願い事でも叶えてあげよう。こう言われたら、きっとあなたはどんな人間の差っても、標準長々をしようと思うはずです。そして、実際に長々になれてしまうはずです。本気になれば、できないように思えることでも、ないとできるもの。長々をするなら、できると信じて、長々を目指してください。長々を目指せば、明日楽になります。初めにも課題も捨ててしまう。本気になれば、長々は長々できるはずです。長々になれるように頑張る。変化と長々の30の名言、まとめ、その1、どんな変化も必ず長々になれると信じて行動する。その2、長々をしようと思う自分の素晴らしさに気づく。その3、話し合いをするときは嫌がらせも大きな声を出さない。その4、相手が応援の相手も冷静を保ち、丁寧な言葉で言い返す。その5、変化の場合は、はい、ここでおしまい、一言で明確にする。その6、ひたすら不満を我慢するのはやめる。その7、できるだけ変化中に誤ってしまう。その8、変化の原因を考え、問題の発端を突き詰める。その9、長々のチャンスは自然とやって苦労を時間が経っても正式な長々はきちんとした話し合いを行われる。その11、変化はいつも読みやすくする。その12、たとえ許してもらえないと笑っていてもきちんと謝る。その13、長々はできないではなく長々はできると本気で信じて行動する。その14、長々は簡単と思うようにする。その15、自分が悪いなら変な態度はさっさとして素直に謝る。その16、自分の大事な態度は実は幻想であることに気づく。その17、ずけずけ正論を主張するのではなく、この後に進んだ言い方を行われる。その18、焦って謝るのではなくゆっくり余裕を持って謝る。その19、どちらが悪いかにこだわりすぎず変化の原因が分かりにあると考える。その20、絶対自分は悪いと考えるのではなく自分の非難ことを求める。その21、長々と信じたと言える。その12、長々に損得や価値観を持ち込まない。その13、過去の話まで追い返さない。その14、相手のミスも自分のミスも許す。その15、長々は精神の脈しようと考える。その16、不適された発言で相手を困らせない。その17、長々を自分の目標を高めることという考え方にしてみる。その18、心の器を大きくするために貸しや責任に関係なく素直に謝ろう。その19、たくさん反省をして精神的に大人になる。その30、途中長々になれるように頑張る。